皆さんこんにちは。
こんにちは。
私事ではありますけれども、実は昨年の7月の初めにヘルニアを患いまして、それ以来集会もずっとお休みさせていただいて、その発症後ですね、初めて集会に来れたのは去年の最後の12月の集会でありました。でその後も、ずっとその後で出席できたかというと、なかなかその痛みが収まりませんで、休みがちでありました。それでもなんとかこうして、この集会に集うことが許されまして、そして礼拝にも預かることができるようになってきまして、本当に感謝をしているところであります。最初にちょっとこの、私のヘルニアの話をさせていただきたいと思います。もしかしたら、今後ご自身がヘルニアになる方がいらっしゃるかもしれないし、また身近な方のうちにそういう方がいらしたら、少しは参考になればなと思ってお話をさせていただきたいと思います。今お話した通り7月に発症したんですけれども、私のヘルニアは腰椎の椎間板ヘルニアでありました。腰骨の間のクッション材である椎間板というものが変形して、骨の間から飛び出して、そしてその周りの神経を圧迫することによって、痛みを生じるというのがこの病態であります。発症した日でありますけれども、それはいつものように今会社に出勤して仕事を始めました。で仕事をしているときにですね、少しずつ腰の痛みを感じて、そして仕事が終わる頃にはもう腰が曲げられないような状態、それぐらい痛い状態になってしまいました。そしてその日はなんとか帰ってですね、一晩寝れば治るのかなということを期待して、起きたんですけれども、一向に良くならずに、もっとひどくなるような状態で、ありました。そして、そのあまりにも痛みがひどいので、私の住んでいる近所の整形外科、ペインクリニックなんですけれども、そこに見て、いただきに行きました。当日はレントゲンを取って、いただいて、先生の診断はヘルニアであるというふうに言われました。で後日 MRI で詳しく調べるとのことで、その日は帰ったんですけれども、もうその帰った日の晩は痛みで寝ることも、もう座ることもできないような状態になってしまいまして、食事も家内にスプーンで口に運んでもらわなければ取れないような状態になってしまいました。 MRI の診断の結果ですね、腰椎の4番と5番の骨の間の椎間板のヘルニアであるというふうに診断を受けました。それは飛び出した椎間板の画像をですね、MRI の画像を見ながら説明を受けたんでありますけれども、その左側のその神経を圧迫しているので、その神経が走っている部分ですね、圧迫されているのは左側に通っている神経で、その神経の根元の部分にあたる腰の痛みと、それからその先にある左足とか左足の先の親指などに痛みやしびれが相当の間続きました。このペインクリニックでの治療は、保存療法というんだそうですけれども、基本的には自然治癒、安静にして回復するのを待つという方法なんだそうです。そして先生には、もしどうしても長く治らないようであったら手術をしなければならないかもしれないというふうに言われました。お話した通り、そのペインクリニックの治療というのは、痛みの緩和が主な治療でありますから、最初には飲み薬と貼り薬を処方していただきました。これは先生もおっしゃっていましたけれども、かなり強いお薬だったようです。そしてまた、痛みを抑える鎮痛のためにブロック注射という治療も数回受けました。ブロック注射というのは、言葉の通り神経の痛みの伝達をブロック遮断するために、神経付近に麻酔薬を注射する治療法のことです。痛みの仕組みというのは、後で調べて、知ったことですけれども、痛みの悪循環というのがあるんだそうで、まず痛みで神経が興奮する、そうすると血管や筋肉が緊張する、その結果血行が悪くなって痛みが増す、この繰り返しでどんどん悪くなっていくのが、痛みの悪循環だそうです。そしてこの循環を断ち切るために、先ほどお話をしたこのブロック注射というのが有効であるというふうに今、知りました。ブロック注射というと、先ほどお話した通り麻酔の一種であるから、麻酔が効いているうちは痛みが和らぐか、 なくなるかもしれないけれども、切れたらまた傷んでしまうのではないかというふうに思いましたけれども、まあ、先ほど その確かにそういうことがあるんですけれども、その痛みがない間に、まあ血行が、まあ、回復して、治療するといいますか、その回復を促進する、そのためにする治療が、まあ、ブロック注射なんだそうです。そしてこのブロック注射にも、まあ、何種類かあるそうで、私が受けたのは硬膜外ブロック注射というのと神経根ブロック注射という注射でありました。まあ、難しい医学用語ではありますけれども、まあ、硬膜外ブロック注射というのは、まあ、簡単に言うとその患部の近くに、まあ、麻酔をするということで、神経根というのはその傷んでいる、まあ触っている神経に直接注射をするという、まあ、注射の方法であります。ですから正確にその狙っ、まあ、傷んでいる神経に注射をしなければいけないので、神経根注射というのはレントゲンの画像を見ながら先生が、まあ、注射をされるという治療でありました。この、まあ、2種類があるうち1回だけこの神経根注射というのを受けました。まあ、硬膜外のブロック注射というのは、まあ、実際に受けた方がいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、抑えつけられるような鈍い痛みだったんですけれども、まあ、この神経根ブロック注射というのは、まあ、電撃的な激痛が走ってですね、足の、まあ、中に通っている神経の場所を実感いたしました。まあ、ここにその神経があるんだということは本当にその瞬間に実感できるというのは稀な経験だというふうに今と思いますけれども、そういう注射でありました。まあ、この激痛は、まあ、痛みにはその人によって感じ方が違うということがありますので、まあ、私が特に痛みに弱いということもあるかもしれませんけれども、あまり脅かしすぎるともし治療を受けなければならないときにこう躊躇なさるといけないので、ですけれども、まあ、ともかく神経根の方は痛い注射でありました。まあ、そういう治療を受けながら1ヶ月以上も注射や薬による治療を続けたんですけれども、なかなか回復の兆しが見えないでおりました。まあ、そんな時にですね、私の家内が集会に来て、ある集会の男性からですね、ヘルニアの治療経験、その方もヘルニアを患ってですね、その治療経験から、まあ、接骨院などでも治療してもらえるということを聞いてまいりました。なかなかよくなりそうもないので、それでは、まあ、その近所の接骨院で見てもらおうかということで、その近所のところに行って、今もその接骨院にお世話になって、見て治療していただいています。まあ、この接骨院の治療法というのは超微弱電流を、まあ、患部に流すという治療法でありました。よく接骨院なんかで例えば打撲をしたりとか、どこか、痛みがあるときに電気的な療法をされるというのを聞いたり、また実際に、受けた方がいらっしゃるかもしれませんけれども、電気を通してこう神経ピリピリとこう電気が通っているのが分かるんですが、それによって、まあ、患部を癒すというような治療法があるんですけれども、私が受けたのは超微弱電流ということで、ほとんど体感はできないんですけれども、まあ、体の中にその患部に電流を流すという方法でありました。それはプローブといって、こういう棒状の電極のところ電極があるんですけれども、まあ、そこに、体の、まあ足の先にですね、電極、まあ電極が流れるように、まあ、アースを取りまして、そしてその電極をですね、患部のところに当ててこすってもらうんですね。まあ、ジェル状のものをつけて滑りを良くしてこう擦ってもらって、そのこすることによって患部をマッサージするのと同時にその電流によって、まあ、回復を促すと。というのは、まあ、これは実は先生にその治療の方についての本をちょっとお借りして読んで知ったことなんですけれども、まあ、ご存知のように人間の体の中には、まあ、微弱な電流が流れております。それは心電図を取って、まあ体の中の異常を調べる検査がありますけれども、心電図を取れるということは、まあ、微弱な電流が流れているからできることであります。そういうように体に流れている電流の、まあ、患部にきっと異常が起こるとそこが乱れるんでしょうか。それをその微弱な電流を流すことで、まあ、回復を促すというのが私が受けてきた、また受けているその治療であります。まあ、その施術の後はですね、しばらくは痛みが緩和するので、まあ、効いているんだろうということを信じてずっと治療を受けてまいりました。そしてやっと、まあ、このように、まあ、普通に立ってお話をすることができるような状態になったわけですけれども、当初は、 かなりの間こう杖をついて歩かなければならないような状態が続いておりました。会社の方も、実際は1週間、休んだだけでその後会社に復帰せざるを得ない状態でありましたので、会社に勤めながら治療を続けるという日が続いておりました。最初のうちは、会社が終わって、帰宅途中にですね、そこの接骨院さんにおるんですけれども、毎日行けるときは毎日、行って治療していただいて、そしてそのうちに、少しずつ良くなると2日おき、そして1週間に、1回という感じで、現在も1週間に1回は見てもらっているというような状態で、治療中であります。まだ、正直申し上げて、その発症前の状態に戻るには少しまだ時間がかかるんじゃないかなという感じであります。この発症、私の発症では、急な運動や怪我などによって、発症したのではなかったので、普段からの運動不足による筋力の衰えや、また私の仕事側なんですけれども、毎日座ってパソコンの画面にずっと向き合っているという仕事でありますので、腰への負担の蓄積がついに限界に達しての発症ではなかったかなというふうに思われます。仕事の状況自体は変わっていないんですけれども、気をつけなければいけないこと、30分に1回なりは立って運動した方がいいとかですね、かなりよく言われているんですけれども、なかなか仕事をしていると忘れてしまって、没頭してしまうようなことがあって、気をつけなければならないなというふうに思っているんですが、考えてみますと、初期のような痛みがですね、改善せずにずっと続いていたとしたら、仕事をしながらの治療は無理だったでしょうし、また私がその今通っている接骨院さんというのは、会社からの帰宅途中、遠回りをせずに立ち寄れるところにあるんですけれども、この接骨院さんのような治療が備えられなければ、ここまでの回復はもっと時間がかかったのではないかというふうに思います。これまでもずっと集会を休んで、集会の皆さんにもご心配をいただき、またお祈りにも覚えていただきました。そして神様が、この治療の道も備えてくださったことを改めて感謝申し上げたいと思います。まだ、ご迷惑をおかけしている最中ではありますけれども、この場を借りて集会の皆さんにも感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。今思えば、自らの体調管理の至らなさが原因で発症すべくして発症したものというふうに反省はしているんですけれども、しかし、喉元すぎればなんとやらということで、そういうふうにならないように、痛みの日々を忘れずに過ごしたいというふうには思っております。ところで、このヘルニアという病気を通して改めて考えたこと、また覚えさせられたことがあります。それは体の痛みについて、ヘルニアの激痛は私には耐え難いもので、いくらお医者さんが嫌いな私でも、そのままにしておけば何とかやり過ごせると放っておけるようなものではありませんでした。何とかして治してもらいたい、この痛みを取り除いてもらいたいと、お医者さんに頼るしかありませんでした。もし治らなかったら、痛いだけではなくて、いろいろな面で大変に困ったことになるのは明らかでした。痛み自体は決して良いものではない、好ましいものではありませんけれども、ない方がいいに決まっているものでありますけれども、またそういうものを痛みというふうに呼んでいるわけですけれども、物理的な刺激として感知できるものではなくて、心の痛みという言葉もありますけれども、それを考えると、精神的なものも含めて、その痛みというものが私たちにはたくさんございます。心の痛みというのは悲しみというふうに呼び換えることもできるものがあるかもしれません。体の痛みはご承知のように、体の異常を知らせる警報の役目があります。それを感知する仕組みが体の中に、私たち人間にも、また生き物の生態の中にはその仕組みが備わっていることを私たちは知っています。椎間板ヘルニアの場合は、痛みを伝達する器官である神経に直接起こる異常なので、とりわけ激痛を伴う結果となったわけですけれども、このような私でもというのは、先ほどお医者さんが嫌いだと言いましたけれども、お医者さんになるべくなら ギリギリまで行きたくない、そしてまた、まあ、嫌なこと、煩わしいことはできるだけ後回しにしようとする、まあ、改めなければならないことを承知していてもなかなか治らない自分のようなものでも、それでもすぐにこの痛みに対してはお医者さんに行きました。つまりあってほしくない痛みであっても実際上はどうしても必要なものと言えました。病気や怪我による痛みは体に異常が起こり、そのまま放っておいたら大変なことになる場合、命を失う危険すらあるということがあります。それを知らせるためにあるというふうに言えるというのは先ほど申しましたけれども、または、まあ、早く気づいて適切な処置をしないともっと悪くなる恐れがあるから、それを知らせるための警報であるというふうに言えると思います。ここで聖書を開きたいと思います。マタイによる福音書の5章の3節と4節、最初に4節のところを読みしたいと思います。第3版の聖書ですと6ページになりますが、マタイの福音書の5章の最初に4節のところを読みいたします。悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるから。1節戻って3節も読みいたします。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだから。ここでもう一箇所聖書を、この御言葉を見たいと思います。それは第二コリントの4章の18節というところにある御言葉ですが、第3版ですと350ページになりますが、コリント人への手紙第2の4章の18節にこういうふうに書かれてあります。お読みいたします。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。最初にお読みしたこの御言葉、4節の御言葉では悲しむものは幸いですというふうにあります。これは私たちの一般的な常識、この世の常識から言えば、悲しむことが、悲しむものはなぜ幸いなのかというふうに疑問に思うのが当然だというふうに思います。そして3節の御言葉、心の貧しいものは幸いです。この貧しいもの、心の貧しいというのは少し、まあ解説が必要かもしれませんけれども、きっと貧しいというのは、まあ、言い換えると本来は満たされるべきものがあるけれども、それが満たされていない状態が、まあ、貧しい状態というふうに言えるかもしれませんが、その心がそういう状態にある人たちは幸いだというふうに書かれてあります。これはイエス・キリスト、イエス様ご自身がおっしゃった言葉です。そしてその理由は、天の御国はその人のものだからですというふうに書かれています。これについてはまた後でお話したいと思いますが、4節の御言葉、悲しいものは幸いです、その人は慰められるからですというのは、この字義通りの意味のほかにきっと深い意味があるのではないかというふうに思われる方もいらっしゃると思います。普通では私たちは常識ではこのようには考えないというふうに思います。まあ、先ほど話した私のヘルニアの痛みですけれども、人の病気や怪我の痛みはこの御言葉に、先ほどの、まあ、第二コリントの御言葉に当てはめてみますと、見えるもの見えないものとして、まあ、当てはめるとすれば、この人の痛みというのは、まあ、見えるものに当たると思います。それは実際に私たちがこの体で感じることができるものだから、見えるものというふうに言えるのではないかと思います。まあ、私や、まあ、ここにいらっしゃる方の痛みもそうですけれども、しかしこの御言葉で、その第二コリントの御言葉ですけれども、この中で見えるものは一時的でありというふうに書かれています。というのは、私たちはこうして生きていて痛みや悲しみを感じますけれども、しかしこの痛みや悲しみは私たちが死ねばそこで終わります。ですから見えるものは一時的であるというのは、そのことを言って、一つにはそのことを言っているというふうに思います。それが当てはめられるというふうに思います。しかし見えないものはいつまでも続くからですというふうに語られています。マタイの福音書の5章の4節の、その悲しいものはとは、見えるものと見えないものに当てはめるとすれば、目に見えないものの痛みというふうに言えるかとも思います。まあ、目に見えない、見えないものの痛みを持つものと言い換えられるかもしれません。この御言葉に私たちの体験をするさまざまな、まあ、痛みや苦しみの意味が 隠されているのではないかなというふうに思います。これについてはまた後でもう少しお話をしたいと思いますが、しかしここで聖書が私たちに教える最も重要なことの一つである、その一つとして今お読みした見えるもの、見えないもの、そして見えないものはいつまでも続くものであるというこの御言葉であります。いつまでも続くもの、それは永遠に存在するものがあるということであります。それは何か、それは私たち自身、私たち一人一人であります。人はこの肉体の体が死ねばそれで全てが終わり、何もかもなくなるのではないかというふうにお考えになっている方もいらっしゃるかもしれません。しかし聖書はそのようには語っておりません。もしこの肉体が死んで亡くなったとしても、その後に残る部分があるということを聖書は教えています。残りの部分というよりも、実はそれこそが付属品ではなくて本体と言うべきかもしれません。それは人間の霊と魂です。聖書には人は霊と魂と体によってなっているというふうに教えています。ここでもう一回、もう一箇所聖書の御言葉を見たいですが、ヘブル人の手紙にこう書かれてあります。これはよく読まれる、皆さんもご存知かもしれないですけれども、その御言葉であります。ヘブル人の手紙の9章の27節にこう書かれてあります。3版ですと435ページになりますが、ヘブル人の手紙の9章の27節をお読みいたします。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあります。一度死ぬこととは、この肉体の死、誰もが必ず死ぬ、このことは全ての人が否定できない真実であるというふうに思います。そしてこの後に死後に裁きを受けるというふうに書かれています。それは誰に何を裁かれるのか、それは私たち人間をお作りになった創造主なる唯一誠の神様から、私たち自身が犯した罪について公正な申し開きの一切通用しない厳正な裁きが下るのだということを意味しています。そしてその先にあるものは、その先で私たちが存在し続けるところは天の御国、天国か地獄だということが聖書に書かれてあることであります。先ほどのマタイの福音書の5章の3節の御言葉に天の御国という言葉が出てまいりましたけれども、この地獄か天の御国、天国か、私たちはそのいずれかで永遠に存在し続けるんだということが聖書に書かれてあることであります。この聖書に書かれてあること、それは全てをお作りになってその全てを支配していらっしゃる方、主権者、どのようなもの、どのようなこともご自身の御心のままになすことがおできになる方、全知全能者であられる誠の神様の言葉が聖書であります。そしてこの聖書に書かれてあることはこうです。全ての存在するものはこの絶対者であられる神様によって作られたものであり、人間も当然その中の一つ、被造物に過ぎないということ。人がなぜ存在するのか、それは神様がお望みになった通りのものとして存在するためにあります。しかし全ての人は今どういう状態にあるのか、それも聖書は語っています。全ての人は罪を犯して死後必ず裁かれ、有罪判決を受けなければならない罪人だというふうに聖書に宣言されています。そしてその裁きの結果、有罪であればその罰を永遠に受けなければならない、地獄へ行かなければならないこと、これが聖書に書かれてあることであります。なぜ人がすべて罪人なのか、それは聖書の一番最初のところ、旧約聖書の創世記というところに書いてあることですが、最初に神様がお作りになった人、アダムとエバが神様の命令、それもたった一つ、 決して取って食べてはならないと命じられた善悪の知識の木の実を食べて、その木の実を取って食べてはならないというその命令を破ったこと、このことからこれ以来神に逆らう罪の性質をアダムとエヴァが持つようになり、そしてその子孫として生まれてきた全人類はこの性質を受け継いだまま生まれてきているから罪人であるというふうに書かれてあるのが聖書が教えるところであります。この最初の人が犯した罪が元になって、私たちは具体的ないろいろな罪を犯すんだということが私たちに教えられているところです。それでは人類の祖先のたった一度の命令違反のためになぜ全人類が罪人となり、その責めを共に負わなければならないのか、地獄行きの判決を受けなければならないのか、そんな理不尽な話があるものか、そんなことを言う神様を私は信じないし受け入れることができないという方が大多数だというふうに思います。しかしここで申し上げておきたいことは、まず受け入れられなくても信じられなくても覚えておかなければならないことがあります。それは私たち人間はこのことに関して反論できる立場にはないということです。その権利はないということです。本来私たち人間はこの神様のなさることに異を唱えることはできません。なぜか、それは神様が創造主であられ、私たちは被造物、作られたものに過ぎないからです。主権者なる神様というのはそういうことです。この創造者と被造物の関係、立場がどういうものであるかもわきまえ知ることができなくなった状態こそ罪のある、罪を犯している状態といえます。それではなぜ神様は人を罪を犯すことができるものとして作られたのか、最初から地獄へ落とすために人を作ったのか、罪を犯さないものとして作ればよかったのではないかというふうに反論されるかもしれません。もう一度言いますが、もしそうであったとしても私たちは反論はできないんです。しかし私たちをお救いになった神様は、私たちを永遠の刑罰、苦しみに合わせることを望んで、そのために人を作られるようなお方ではありません。私たちの信じる、私たちをお救いくださった唯一誠の神様は全く良きお方、何というふうにお呼びすべきか正しくお伝えすることができるか分かりませんけれども、善そのものであるお方でいらっしゃいます。私たち人間に良きものを与えたいと願って人をお作りになられた、それは神様を、神様の愛を受けるものとして、神様が愛するものとして作られた私たち、私たちが神様に愛されて永遠に幸せになるために私たちをお作りくださいました。しかしこれとても究極的には神様が喜ばれるため、神様がご満足されるためというふうに言えるかもしれません。しかしこの良き神様、愛の神様は私たちを愛し、私たちが喜び、このお方がどれほど素晴らしいお方であるかを知って、このお方を喜び、そしてそれを神様ご自身も喜んでくださるという、その愛の関係の中に私たちを招き入れたい、そういう関係になりたいというふうに願ってくださって私たちをお作りくださいました。そしてこの愛を受け取るためにどうしても必要だったこと、それは人が自由な意思を持つことでした。言い換えれば選択する権利を持たせることだったというふうに言えます。自らの意思で神様を神様として受け入れて、そしてこの方を愛すること、その選択を自らの意思ですること、それによってのみ神様がお望みになったその愛の関係が成立するということ、神様がそうお決めになったんです。ですからこれについて被造物である私たちが反論することはできないことであります。私たちにこの自らの意思で神様のご命令を守り、神様の愛を受け入れて、そして神様を愛すること、それがこの神様がお望みになったこの愛の関係を成立するために、成立させるためにどうしても 必要なことであったというふうに言えると思います。もしそうでなかったら、神様が人をこの世にお作りになる、最初に目的になさった通りの人をお作りになること自体が意味がなくなってしまうということになります。よく例として話されることですが、何でも言うことを聞くロボットのような人間であったとして、そのようなものを本当に神様が愛するに値するものとして受け止めてくださるかどうかを考えれば分かるのではないかというふうに思います。私たちが自らの意思で神様の愛を受け入れること、それが神様がお望みになったことです。しかし先ほどお話した通り、最初の人の失敗によって、最初の人の反逆によって、私たちは罪あるものとなりました。このお方に逆らう性質を持っているもの、意識はしていないかもしれませんけれども、結果として私たちがなしていることは、神様がお裁きにならなければならない罪あることばかりです。そしてこの神様はその罪を必ず正しく厳格にお裁きになるお方です。このままいけば、先ほどお話した通り、私たちは自らの犯した罪によって死後裁きを受けて、その罰を受ける、永遠の罰を地獄で受けなければならないという定めがあるというものたちであることが聖書に書かれてあることであります。しかし神様はこの最初の人の反逆失敗にもかかわらず、もう一度その愛の関係を私たちと持ちたい、回復したいというふうに願ってくださいました。今のこの取り返しのつかない神様と人間との関係、この破綻した関係をもう一度修復して回復して、元の神様が私たちをお作りになった目的にかなうものとして回復したいというふうに願ってくださっていらっしゃいます。しかしその関係を回復するためには、この罪、私たちの持っている罪を解決しなければなりませんでした。それは先ほどお話した通り、罪は必ず正しく裁かれなければならないということです。ですからそのために神様は何をしてくださったか、それが聖書の福音、これからお話しする私たちがずっとお伝えしてきているイエス・キリストの福音です。それは私たちの裁かれる罪を神様はご自身の愛する一人子であられるイエス様に負わせて、この罪を私たちが受ける代わりに、身代わりにイエス様を裁いて、その償いをさせた。それがイエス・キリストという方がかかった十字架と、そしてその死であります。イエス様は神であられる方が、この罪を、私たちの全人類の罪を負うために、人として人の形を取られてこの地上に来てくださって、そしてこの罪を清算するために、あの十字架の上で償いを私たちに代わってするために、あの十字架の上で貼り付けにされて死んでくださいました。そしてこの方は死んでのち3日目によみがえられたと、この聖書に書いてあります。神様はこのお方、このイエス・キリストというお方を、自らの罪の償いをしてくださったお方、この罪をあがなってくださったお方だと信じる者を許してくださるというふうにお決めくださいました。このお方を救い主として信じ受け入れる者の罪を許し、その上ただ罪許されて地獄行きを免れるばかりではなくて、なんと天国に招き入れてくださるというふうに約束してくださっています。本来私たちが作られた目的、この神様と共にあって、神様の素晴らしさを、神様を讃えて、神様の素晴らしさを味わって喜んで幸せになって生きる、その永遠の御国に入れてくださるというのが、この聖書に書かれてある約束、イエス・キリストの福音です。このお方を救い主として信じる者の罪を許し、もう一度愛の関係へと回復してくださる とお決めになって、本当にそのことを実行してくださった方が父なる神様であり、そしてそのご自身の命を捧げるというその役目を喜んで担ってくださって、あの十字架にかかってくださったのがイエス・キリストというお方です。このお方を信じる者は皆救われる、天国で永遠に祝福を受けることができる、これ以上良い知らせがあるでしょうか。聖書に書かれてあること、最初読んだ時には意味がわからなかったり、とても信じることができないというふうに思いになった方がたくさんいらっしゃると思います。私もその一人でした。しかしその理由も聖書に書かれてあります。私たちは、人間は霊と魂と体によってできているというふうに申し上げましたけれども、神様、霊である神様のこと、このお方がおっしゃっていることを理解するためには、その霊をいただかなければわからないということが聖書に書かれてあることであります。私たちは罪によってこの霊である方、命の源であった方から切り離されて、私たちはこのお方が何を教えようと、何を示そうと、私たちはそれを理解する力が罪人にとってはないということが聖書に書かれてあることであります。この問題をすべて解決してくださる唯一のお方、鍵を持っているお方がイエス・キリストというお方です。先ほど痛みの話をしましたけれども、そして痛みと病気や怪我の話をしましたけれども、例えて言えば、私たちは気づいた時にはもう手遅れになっている、死ぬしかない病に侵されているものに例えられると思います。その病に気づかないのは、神様がおっしゃっていること、霊的なことにを知るその手段がないからです。しかし先ほど、その全ての鍵を握っていらっしゃる方がイエス様だと申し上げました。まず聖書の話を聞いて、そしていろいろな疑問やためらいもあるかもしれません。しかしある時点まで来たら、このお方を信じること、それが全ての鍵であります。そしてこのお方を信じた者に、神様は聖霊、神様の霊を宿らせてくださるというふうに聖書に約束されています。その結果、この神の言葉である聖書に書かれてあることを知ることができる。私が先ほど話したようなこと、普通はまともには聞き入れることができない、できないようなこと、最初の人が作られて、そしてその罪が全人類に及んだとか、私たちの今まで生きてきた常識では考えられないようなことが聖書に書いてありますけれども、そのことを知ること、そして救いに預かること、それはこのイエス・キリスト、このお方を信じることにかかっています。人は永遠に存在する、しかもどちらか2つのうちの1つ、天国か地獄で永遠に存在する。私たちは何のために生きてきたかわからなかったとしても、幸せになりたいというふうに願う、それは全ての人の望みではないでしょうか。そしてこの本当の幸せは、まことの神様の身元に帰って、そしてこの永遠の御国で、この方と共に、この方に愛されて、この方を愛して存在し続けること、これが神様が私たちを作ったご目的であります。この聖書に書かれてあること、信じても信じなくても、あるいは信じられなくても、どちらか二つに一つであるというふうに言えるのではないでしょうか。私たちは今知らされて、この聖書を与えられて、神様がいらして、神様が何を願ってくださっていて、そして何をなさってくださったのか、今日この神様とイエス様がなしてくださった私たちの救いの道をお話をしました。もしまだこの方を信じて、真心からこの方を信じて 出ることをためらっている方がいらっしゃったら、ぜひこの方を信じて、この素晴らしい御国へと招き入れられること、永遠の命をいただいてこの御国に入ること、そのことを、その子のためにこのイエス・キリストを信じることを強くお勧めしております。ありがとうございました。